おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美です。そしてお
はようございます。今日の旅のパートナー角堂紗恵子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや角堂ちゃん、もちろんもともと知り合いではありますが、初めてですね、一緒にラジオで女子旅、
ね、初めてですねこのコンビは、
このコンビは初めてだし、しかも今日訪れる場所も初めて。
そうなんですよ。今日私たちが来ているのは、北山村です。
日本唯一の飛び地村にやってまいりました。
来ちゃいましたね。
来たよ。
本当初めてなんですよ。
そう、意外初めてなんですね、
他の市町村は取材やらなんやらで、なんだかんだ通ったり行ったりしたことはあったんですが、北山村だけは足を一歩も踏み入れたことがないんです。
そう、よかったね。
よかった。
だからずっと今までは例えば情報を読んだりとかして、思ってたんだね、
蛇腹が美味しいんだとか川を下れるんだとか。
そう、今日はやっちゃうよそれを。
お、まさかのイカダ下り。
濡れてもいい格好をしてこいって言われたよ。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
もうこのシャツの下は水着です。
なんとなく見えるの、それはなんかこうスクール水着っぽいですけど。
いや、スク水じゃないですよ。
スク水って言うんだ若い子は。はあ、
防水仕様。
わ、すごいな。
思って
やる気満々の2人でございますんでね。で楽しみだね。
お願いします。
はい、それじゃあ今日も楽しい旅を皆さんにお届けできるよう、まずは我々が思いっきり楽しみたいと思っております。
はい、
じゃあ始めましょうか。せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます。黒川彩香です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと角堂紗恵子さんです。このコンビは初めてです。角堂さんは今回の旅の舞台となる北山村を訪問するのが初めてということで、どんな旅になるんでしょうか。全国唯一の飛び地の村、北山村でここだけを楽しみます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さて角堂ちゃん、
はい、
今回の旅のスタート地点、ここは道の駅奥トロでございます。すごく広くて立派なね、楽しいところがいっぱいあるんですよ。
そうですね、なんかおしゃれな、ウッディな建物がたくさんあって、駐車場も広いですね。
嬉しそうですね、
もう山に囲まれてて。
いやそうなのよ、緑がほんと綺麗で、
テンション上がってます。
早起きしてきたね。
早かったですね、さすがに。
和歌山市から車で3時間半ぐらい。
そうですね、
うん、
ちょっと休み休み来て
しながらやってまいりまして、来たのは初めてということですけど、
はい、
もちろん北山村といえばっていうのはあるよね。
そうですね、一番に思い浮かぶのは、蛇腹。
じゃーん、ここにある。
お、
これはあの旅をした人たちにも、蛇腹ってこんなんなんだよって見てもらおうということで。
本当だ、
植えてあるってことなんで。
道の駅の一角に
あるんすよ、
蛇腹が生えてます。
見て見て、ちょっとほら、少し実がなってる。
本当だ、ちっちゃい緑の葉っぱと同じ色ですね。
本当だね、隠れてるみたいに同じ色だわ。
蛇腹ってね、もっとこう黄色のイメージだったんですけど、
なるなる、これはなるんですよ。今まだちっちゃいですけど、もうちょっと大きくなって色も綺麗になっていくのではないかと。あ、
まあ、ちっちゃい、
ちっちゃいのが落ちてる。
親指の爪ぐらいの大きさですね、
うん、このね、まだちっちゃくて落ちちゃったやつなんですけど、これちょっと黄色くなってる、
これが思っている蛇腹の色。
あ、そうなるんですよ。今成長してる途中なんですよ。
いや
楽しみだね、これね。
何月ぐらいに収穫されるとか。
11月頃だって。
収穫時期11月頃。
蛇腹はユズやダイダイ、カボスの仲間の高山柑橘です。江戸時代から分布してた。
紀州みかんなどの自然交配種、名前は邪気を払うことに由来して、昔から
邪腹、邪気を払う、
邪腹
だから縁起もいいよね。
なるほどな。
さんま寿司に欠かせない縁起物だったんだ。今だとね花粉症対策にみたいな感じで、うん、結構ありがたいっていう人も多い。
そうなんですよ、うん、私も毎年花粉症に悩まされていて、うんうん、北山村の蛇腹を使った飴を買って、はい冷蔵庫で冷やしてます。
おじゃあ愛用してるわけですね。
そうなんです。だから今日もねぜひ蛇腹関連のお土産は買って帰りたいなと思ってるんです。
いい、ね、後でねいろいろ食べたりとかお土産見たりもすると思うので、うんはい、それも楽しみですね。
いや楽しみ。
というわけで道の駅奥トロから旅が始まりました。蛇腹の木を見て盛り上がる女子2人です。収穫の頃にも来てみたいですね。続いては待望のイカダ下りです。着替えを済ませ準備万端、全身スイムスーツの角堂さんと、あれ今井さんは一見普段着のようですが大丈夫でしょうか。
北山村といえばジャバーラという話をさっきしておりましたけれども、
はい、
もう一つは
イカダ下りですね。
今日はそれを楽しみにやってまいりまして、いやもうあの一応濡れてもいい格好って言われて用意してきたんですけれども、うんうん、角堂ちゃん完璧ですね。
ご覧くださいって見えないけどもうねもう濡れるって聞いたんで、うん、水着着てきました。
すごいですよ、やる気満々。
露出系じゃないですよ。
あそうそうそうそうそうそう、ダイビング系のなんかね、
そうそうそう、
ガチでやってそうな。
日焼け防止ということでね、長袖長ズボンの水着でございます。
私はもう安易に後で着替えればいいなっていう、こう T シャツを着てきた程度なんで、これやばいですね。お尻濡れるって聞いてるんで。
いやいやでも誰よりも今、はい、イカダ下りっぽいのが今井さんですよ。
イカダ下りのこれなんて
帽子
帽子じゃなくて傘かぶってます。これはねあの購入できるんですよね。
そうなんですよ、
今日の思い出とともにやる気をここに秘めて、
ちゃんと北山川観光いかだ下りと
書いてあるんですよ。
文字が入ってますね。
いいでしょ、
いいお土産になると思いますよ。
お土産自分のね記念にして、これからあの釣りとかね暑い時はこれをかぶろうと思いますんで、
うん、いいと思う、
まあ、そんなやる気いっぱいの2人が、
はい、
今からいよいよ初めてのいかだ下り、
どんなんなんだろう
ねえ、どんなイカダなのか、どんな風に乗るのか、何が起きるのか、もう全てが初めてでめちゃめちゃワクワクしてます。
楽しみですね、うん、
じゃあ楽しむぞ。
お
イカダ下りのスタート地点は音のり道の駅奥トロから専用のバスで向かいます。バス停から北山川へと降りていくとイカダが見えてきました。まずは伊賀田氏さんから説明を聞きます。
流れの速い水流に入りますので、その際は手首をしっかり持って立ってください。転倒した時と足場板に浅い線を引いていきますので、こちらは危険ですので、ね、足を前に持っていかないようにお願いします。流れの速いところをしてきますと、次は緩やかなところに入りますので、その際は座席にお座りください。座ってもらう時に、こちらの手首の上には危険ですので座らないようにお願いします。あと新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用、鼻の上まで、ね、着用よろしくお願いいたします。今一番前の方から、ね、足元十分気をつけてお乗りください。
丸太をつないだイカダに縦一列に乗り込み、ライフジャケットを身につけます。イカダの両サイドに手すりがあって、中央にはベンチがあります。女子旅チームは一番前に乗せてもらいました。お客さんが全員乗ったのを見計らって、静かにイカダがスタートします。
出発しました。イカダライフジャケットを無事着用しました、はい、
スタートからわずか1分半で第一の急流に差し掛かります。
では、ね、急流入りますので、ゆっくりしっかり乗って立ってください。
はい、
差し掛かるというより突っ込むという感じです。そして水しぶきがかかるではなく、しっかりと水を浴びました。悲鳴を上げながらも女子2人は楽しんでいます。
岩すれすれを上手に操縦してます。いやちょっと冒頭いきなりの急流だったんで心の準備ができなかった
そうですねあれもうみたいな、なんか急に穏やかほっこりな空間に入りましたね。
2人がね、あのイカダのコースの中で、ね、一番深い場所ですね。水深20メートルぐらい。
そんなにあるんですか。
深くて流れがないんでね、こうやってね、竿などを使ってね、こうやってイカダをね、テコの原理でね、イカダを前にこうやって進めます。これも何十年でね、同じ場所をこうやってついてね、イカダをこうやって進めてます。
ポイントがあるんですね。
はい、もうポイントがね、全部でね、10カ所あってね、
急流はスリル満点。4人のイカダ師の息の合った貝さばきが圧巻ですが、イカダ下りは急流の連続ではありません。緩やかな流れのところも多く、緩急を楽しむアトラクションです。大自然の中で景色を楽しんだり、音を聞いたり、いかだしさんの話に耳を傾けたりと、ここだけの魅力がいっぱいです。
いかだしさんは、いかだの上でじっと前と後ろだけに乗ってるんじゃなくて、お忙しそうにね、そうなんですよね、歩き回ってらっしゃいますね。ま
あ、この北山川は鮎とかアマゴとかね、あとは天然のうなぎもいますし、ブラックバスやね、鯉、なども、ね、います。
やっぱこっちは深いということで、すごく色味も濃いですよね。
そうですね、深い緑色ですね。左側でし
たね。浅いとこだったら結構魚泳いでるの見えるんですけ
ど、浅いとこに行けば魚泳いでるの見えるかもって。
うわ、滝だ。右手に滝が見えます。あ、涼しい。
イカダですけど、こうやって手すりもありますし、今静かなところをこう座りながら渡ってるとすごい優雅な感じですね。
イカダのヘリに座って川に足をつけられるところもあり、のんびりゆったり自然との一体感がたまりません。
いろんな座り方ができる。
あ、すごい。
だったら僕らもこの序盤で汗びっしょり。
こんな大自然の中で、
ここからはね、貝を使って、ね、イカダをね、ちょっとね、タマコっていう丸い輪っかに貝を入れる。こうやって水をかいて前に進むんですね。これはもう昔からね、こうやってこういう風にイカダを材木をこうやって運んでたんですね。まあ、今はこうやって観光になってますけども、昔は材木を運ぶためにイカダ場に来て、このね、下流にある、ね、和歌山県の新宮市っていう場所までね、大体2日から3日ほどかけてね、この長さが30メートルあるんですけど、
そしてまた次の急流がやってきます。コースの中に9カ所あるそうです。ゴツゴツという音はイカダが浅瀬に当たる音です。
まだあるっぽいですよ。気を抜いちゃダメです。
しかも大変そうだ。これすごい。
北山川を音乗りから小松までおよそ70分、女子2人は初めてのイカダ下りに大満足のようです。
なんか私ね、足がねガクガクしてる。
本当に、ね、緊張しました。結構踏ん張りました。
本当に緊張と緩和で楽しかったんですけれども、そのまあイカダを華麗にね操ってくださってたイカダ師の方のお話が聞けるということで、番屋誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変ですね。
そうですね、力仕事ですよね。
私たちは乗ってキャーキャー言ってますけど、はい、体の重心動かしたり前後ろへと結構疲れるんじゃないですか。
そうですね。
このイカダは改めてなんですけれども、全長何メートルぐらいなんですか。
全長約30メートルです。
30メートル。いくつかのイカダが連なってますよね。
はい、7つあのイカダつながってまして、はい、だいたい1つで重さでいうと1トンぐらいの重さがあるんですよ。
1トンよ、1トン、
1つで1トン、
1つで1トン、はい、だから7つだから7、
まあ、7トンで、まあね、水も吸ってるんで、あとお客さんも、ね、乗ってるんで、もう少し、はい、まあ、重量は上がりますけども、
それをわずか4人のイカダ師さんで、
しかも本当にこう人の力だけで動かしてるっていう感じじゃないですか。
ちなみに番屋さんは今、はい、イカダ師になって何年目でいらっしゃるんですか。
僕で13年目です。
13年目。
今日は私たちに番屋さんがいろいろね、そう、説明をもう笑顔でしながら、そうなんですよ、に
さささと動く、バランス取って動きの、うん、イカダ動かしの、うん、笑顔で喋ってくれの、
すごかった、
ね、で4人の息も合わないとダメですもんね。
そうですね、まあ、4人みんな同じこと考えてないとやっぱ綺麗に流すことができないですね。
そうですよね、
のんびりできないですね、毎回毎回。
全然できないですよ、もう、はい、もう喋りも、ね、しないとダメですし、やっぱ風も、ね、意識しないとダメなんで、
はいはい、ね、自然相手ですもんね。
そうですね。
イカダは今あの私たち乗り終わりましたけれども、今どういう状況なんですか。
は
い、
今は、まあ、お客さんの手すりとかあの椅子ですね、はい、を外して、はい、で今からバラして陸の上にあの上げる作業で行ってます。
はあ、そうです。毎回1回バラすんですか、その手すりとかを。
そうですね、はい、まあ、1回1回陸に上げるということになりますね。
大変。ちょうどあの私たちが乗ったイカダが比較的新しくて、はい、まあ、新車っておっしゃってましたけど、あ、はい、あの大体何年ぐらいは使われるんですか。
一般的には寿命は3年です。どうしてもね、急流でね、はい、岩にぶつかったりして、やっぱそこの痛みからね、どんどん水が旬できてね、木っていうのはボロくなってしまうんで、はい、まあ、3年が限界ですかね。
実は番屋さんはあのイカダを作ってもらっしゃるということで。
はい、
一人なんですよね。
そうですね、基本的には一人で作らさせてもらってます。
え、他にいらっしゃらないんですか。
そうですね、まあ、手空いた人がね、たまに手伝ってもらったりしますけども、はい、基本的には一人でイカダ作らさせてもらってます。
一個作るのにどのぐらいかかるんでしょう。
同時に4乗りですね、はい、作るんですけども、まあ、大体4ヶ月ぐらいはかかっちゃいますね。
うわ、じゃあこのシーズン外の時にイカダをせっせと作ってらっしゃる。
はい、
じゃあもう作ってるか乗ってるか。
そうですね、
もう一年中イカダと一緒。
そうですね。
うわ、でもそのおかげで私たちがこうやって楽しく自然とね、こういう体験ができるっていうのはありがたいね。
番屋さんはもともと和歌山の方なんですか。
いや、もともと三重県で出身なんですけども、はい、高校卒業して和歌山県の白浜の方でサービス業をやってて、
はい、
でこっちに三重県の方に帰ってきて、でたまたま募集がかかっていたのがこのイカダ師の募集だったんですよ。
へー、その募集を見てなんでやろうと思われたんですか。
もともとサービス業やってたので、まあ人と触れ合えることもありますし、うんうん、ちょっと興味本位で
やってみようかな、
やってみようと、はい、思いました。
すご
い、
やってみたらもう13年、は
い、しかもたった一人のイカダを作る人っていう、
すごい、
すごい今やもう大切な存在になりましたね。
そう言っていただけるとありがたいです、ね、
なんかこうイカダ師のお仕事されていて、はい、やりがいを感じる時ってどんな時ですか。
まあ、やっぱりイカダ乗り終わってすごく楽しかったよとか、また来たいって言ってもらうのがやっぱ一番嬉しいですね。
あ、私たちみたいに最前列でギャーギャー騒いでる女子はどうですか。
いや、もう本当にね、もうやっててよかったな
ってそう言ってもらえると、はい、よかったよかった、うるさいなってね
今日の客うるせえなって、なって
それぐらいね、騒いでいただけるとね、やっぱこっちもやりがあります。
じゃあもうみんなもキャキャ言いに、これから一回行ってみようかなって方もたくさんいらっしゃると思うので、メッセージをお願いします。
新型コロナウイルスがね、まだある中で、イカダ師もね、手洗いとか、まあ、ソーシャルディスタンス保ちながら万全な体制でやっていますので、安心してね、こういう大自然の中で、はい、こう水しぶきをね、浴びながら下るね、イカダ下りをね、ぜひ皆さん体験してみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
パン屋さんと別れ、バスの発着場でもある駐車場へ登ってくると、何やらクレーンが動き始めました。
さっき私たちが乗ったイカダが陸に引き上げられてます。
クレーンで。
そう、手すりとかを今外してらっしゃって、うん、一個一個バラバラにして 7つあったんだよね。
そうですね、
7つが一列になっていたのですが、そのうちの一つが今もう上がってきました。
はい、すごい、あっという間ですね。
そうだね、
ロープで4箇所引っ掛けて、う
ん、クレーンで上げるっておっしゃってたんで、
ロープウェイで今ヒューって
ロープウェイね、そうそうね
あっという間。
でもあれそんなに大きく思わないけど1トンもあるって言ってたから、そら、うん、機械の力を借りないと運んでたと思うとすごいよね。
確かにずっと思ってたんですよね。
何を？
下りっぱなしでそのイカダはどうするんだと。
そうね、
今日よく分かりました。
これがね、
どういう風になってるんだ。
乗ってる間の楽しさとか、すごいな4人もかけて運転してくれてみたいなこと思ってたけど、それだけじゃない準備とか努力とか、毎回メンテして、で上げたやつを今度は
フォークリフト、
フォークリフトで運ぶ。あ、次来た、次来た、
次来た、
2つ目つきましたね。こうやって一個一個丁寧に、
なんかありがとうって感じですね。
本当ですね、今日はお疲れ様でした。
うん、
イカダ下りの楽しみはイカダに乗ることだけじゃないんですね。女子2人は道の駅奥トロに戻ってきました。ここには温泉もあるんです。入りますよね。
いや、気持ちよかったわ。
いや、さっぱりしましたね。
本当にね、
イカダ下りでびしょびしょになった私たちは、
はい、
お風呂に、
そうです、
入りました。
道の駅奥トロに戻ってまいりまして、ここにはなんと温泉もあるということでね。
はい、奥トロ温泉、
はい、
気持ちよかったですね。
気持ちよかった。温泉と、うん、あと露天風呂もあってね。
そうそうそう。
で、あのなんか源泉があって、うん、ちょっとこう冷静なのよ。で、私ギャーギャー言ってました
てっきりあったかいと思って
そうそうそう、
入ったら冷たくってずっと叫んでましたね。
その前に私が入ってて、うん、冷たいって言ったやん。聞いてないよね。
聞いてない。
聞いてなかったね。
いや、もう目の前の絶景に気を取られて。
まあ確かに確かに。いやー、でも気持ちよかったわ。
すっごい景色よかった。
そうなのよ。でもこれも一連のいい流れよね。
本当ですね。
うん、川下りして温泉入ってほっこりして、うん、ちょっとあのお土産物屋のコーナーも行ってですね。
そうそう、
蛇腹ドリンク食いっと。
美味しかった。すっきり。
なんかすっきりした気がする。
私いろいろ買っちゃいました。
あ、うん。
ね、蛇腹のポン酢、
あった、
と蛇腹の飴、
うんうんうん、
これ外せない、
うんうん、
あと朝のトーストに塗る用の蛇腹ジャム、
もう今日着いた時から蛇腹ジャム買うって言って
ジャム集めてるんです。
あ、いいね、かわいい
これで、
うん、
この3点
めっちゃ買いましたね。
はい、
私はすっごい悩んで、
うん、
蛇腹と蜂蜜の原液タイプの割といいやつを買ったんですよ。
いろいろ使えそう。
そう、ソーダ割りとかしても美味しいだろうし、う
ん
う
ん、お紅茶にちょっと垂らしても。そう
で、最近ちょっと何でもゼリーにするのがマイブームなんで、ちょっと冷やしてチュルンと食べたら美味しいんちゃうかなと思って。
いいですね。
うん、で楽しいよね、いろんなお土産見るのも。
やっぱりね、北山村に来たからこそ の、
う
ん、
そうだね、
いろいろ買えてよかったです。
いやー、もうほんと満喫しました。
はい、
でもこう初めて来た北山村ということで、
はい、
道の駅奥トロにはそんなあなたたちのためにとてもいいものがありますよね。これ飛び地の村訪問証明書。
そうなんですよ、いただきました。
全国、
全国唯一の飛び地の村までよう来てくれたの和歌山なんやけど奈良と三重に囲まれとる自然いっぱいのとこなんじょ。ここの自慢はやっぱり幻の果実蛇腹と600年の歴史と伝統技術のイカダ下りやわどうぞゆっくりしていってたもれ。 でちゃんと
今日ハンコをしてくれてるんですよね。
今日の日付が入ったハンコをしていただいて、
イラストも入った証明書ね、ちょっとミニサイズの証明書になってて
嬉しい。
いいよね、表彰状みたいな。
そうなんですよ。
で、あの北山村の記念スタンプが蛇腹、邪気を払うっていう感じになってて、これもなんか縁起良さそう。
おどろおどろしいハンコが押されていますが、
ね、ちょっとね、
いやすごい記念になる、
うん、
これはあの、はい、受付で言えば
そうです、
いただけるんですよね。
欲しいですって
無料で、
ぜひ皆さんも言っていただいて、うん、せっかくなんでね、記念にもらってほしいですよね。
嬉しい。
北山、唯一の村で唯一を楽しむ旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは黒川彩香でした。では旅のまとめです。
いや、初めての角堂ちゃんとの女子旅でしたけれども、はい、楽しかったね。
楽しかったです、うん、ありがとうございました。
いやいやいや、初めての北山村、
うん、
いかがでしたか？
いや、もう本当に楽しかったにつきますもうそれから、うん、いや純粋にいかだ下り深いなと思いました。
本当にね、うん、この貴重な体験やね、これ。
本当ですね、
うん、
お天気にも本当に今日は恵まれて、恵
まれて、
いろんな歴史のことも知れたし、
うん、
いかだのことも知れたし、
うん、
なんといっても、
はい、
もう体全体で自然と一体になって楽しむことができたので、
うん、はい、つまりあの水にほぼ潜りましたね。
よう濡れました。
よう濡れたね、まあ、濡れるとは聞いてました、
うん、
濡れてもいい格好で来てくださいって言われてたし私あのちゃんとあの着替えもね、下着とかもね、なんか無駄にいっぱい持ってきたんですけど、靴下の替えは持ってたけど、靴の替えを持ってないっていう。
でもなあさん今、
はい、
すごいピカピカの
サンダル、ビーチサンダルいいでしょ。私スニーカーぐっちょぐちょになりまして、ね、せっかく温泉に入った後、
うん、
靴下も新しくしたのにぐっちょぐちょのスニーカーを履く衝撃を感じていたところなんともう何でもあるんです、この道の駅奥トロね。
ねえ、
で、あの買いに行ったんですよ、さっき。
あ、よかった。
そしたら、今からですかって
不思議がられた。
いかだ下りの後でって、ねえ、先の方がいいですよねでこれを身をもってラジオを聞いてですね、女子旅をする皆さんのために、うん、先にサンダルを買うことをおすすめしますと、ね、私
ビーチサンダル忘れても大丈夫だけど、
はい、
乗る前にビーチサンダルを用意しておきましょうと
そうですね、
いうことですね、
はい、あとあの夏場はね、あの短パンとかね、水着とか履いておくと足をちょっとつけてもらってもいいよっていうゾーンもあるので、
うんうんうん、
何倍も楽しめるんで。
そうですね、
もう本当に潜るつもりで来てください。
もうそれで間違いないと思います。
いや、もう自然と一体となって、まあ私びしょびしょになりましたけど、それも含めて、うん、いい体験やった、楽しかった。
そうですね、
うん、てなことでまたどっか行きたいですね。
ぜひ行きましょう、
はい、次はこの2人のコンビでどこに行くことがあるやら、ちょっと楽しみにしたいなと思います。
ラジオで女子旅、パーソナリティのなあさんこと今井直美と
角堂紗恵子でした。
それではまた、
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は8月28日の放送です。お楽しみに。